皆さん、こんにちは、こんばんは。ドラムのマリナです。いやー、ついに6月になりましたね。なんか早いなーっていう印象なんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。元気にしてますか。私たちはですね、絶賛ツアー中なんですけれども、前回の私の配信では、そんなツアー初日の、楽屋でのね、ちょっとメンバー一人一人のコメントを収録して配信させていただいたんですけれども、今回はちょっとゲストをお招きしてクロストークをしていきたいなというふうに思っております。で、今回のゲストさんなんですけれども、このポッドキャストを始める上でちょっとキーパーソンというか、ちょっと重要だったんでね、第1回目のゲストさんにお招きさせていただきました。前置きがね、長くなってもしょうがないので、早速お呼びしたいと思います。フォックスキャプチャープランドラムの井上司さんです。
はーい、こんばんは。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お忙しいところありがとうございます。
全然、呼んでくれてありがとうございます。
ありがとうございます。はい、というわけで、今夜司さんゲストに来ていただいたんですけれども、
はい。
中にはね、フォックス知らない方もいらっしゃると思いますので。
そうですよね。
はい、まずはちょっと簡単な自己紹介みたいな感じ、なんか喋ってもらってもいいですかね。
はい、初めましての人、よろしくお願いします。フォックスキャプチャープランっていうピアノトリオでドラムを担当してます、井上司です。他にもザ・ジュンジュライ・オーガストとか、いろんな人のサポートとか、いろいろやってますね。で、アルディアスはね、もうマリモって言うんですけど、マリモとはもうだいぶ長い10年以上の付き合いでございまして、はい、はい、もうそんな砕けた感じで仲いい感じです、本当は。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、というわけでね、そうなんですよ、司さんとはもうすごい長い付き合いなんですよね、実はね。
めちゃくちゃ長いよね。
長いですよね。だって私がアルディアス入る前、かなりもっと前から、
かなり前っしょ、
可愛がっていただいております、というのも、私アルディアスに加入する前は、都内にね、全然友達がいなかったんですよ、ミュージシャンの仲間とかも、司さんと知り合ったきっかけっていうのも、対バンでね、
そうだね、
よく対バンするバンド同士で仲良くなって、それがきっかけになるんですけど、その時に多分ね、私ちょっと前すぎてあんまり覚えてないんですけど、多分私そのあんまり東京にミュージシャンの友達がいないんですよねって、多分司さんに相談したことがあって、司さんの周りのね、ドラマーの方を紹介していただいたりとか、そっからなんだろう、こうミュージシャン仲間がブワーって広がってたんですよね、それがきっかけで。だからすごいね、なんか本当に一番最初のこう基盤を作っていただいた方だなって。
そんな大げさな全然
こんな堅苦しい話普段しないんですけど、
ね、もう司さんって呼ばれてる時点でちょっとね変な感じがするし、
そう、普段はね、ちょっとあだ名があるんですよ、司さんには。それで呼んでるんですけど、最初なんで ね、一応こう、司さんで、呼ばせていただきたいんですけど、そんな感じで、仲めっちゃいいですよっていうお話を皆さんに聞いてもらいたいなと思ってお話ししました。で、前回は私一人で配信してたんですよ、でも元々前々からね、次回以降の配信では、仲のいいゆかりのあるミュージシャンの仲間をゲストにお招きしてクロストークをしたいなって前々から思ってたんですよ、で、まず最初にじゃあどなたに声かけようかなって思った時に思い浮かんだのが司さんだったんです。
初ゲストってこと。じゃあ
初なの。
あら、もうあら、光栄で、ありがとうございます。そう
なんですよ、初なんでございます。で、なぜ司さんだったかっていうと、このポッドキャスト、この聞いてる方が一番最初に聞いた頭で15秒ぐらい流れる、音楽ジングルがあると思うんですけど、実は、そのジングルを作っていただいたのが、この 井上司さんでございます。
ね、作らせていただきました。今オンラインでこの収録してるこの同じ席で。
あ、そう。あ、ここね。
そう、同じ席で同じ姿勢でここで。
そうだったんだ。いや、ありがとうございます。実はその SNS とかで、うん、まあちょこちょここう。うん、深澤さんの活動とかもこう見るじゃないですか、
はいはい、
でその時にね、まあその、うん、今年、ジャパンジャム2021ってあるじゃないですか、
はいはい、
それの、まあ、全ステージのネクストアーティストの映像とフェスメインのループ画像の全音楽を担当していると見たんですけど、うん
うん、はいはい、僕がやりました。いただきました。いや、なんかね、うん、僕の SNS に上げてる CG と音楽をね、うん、ずっと今年から淡々とこう、
うん
う
ん、
上げてる。CG 作家の小西めいちゃんっていう子がいて、はい、その子と二人で上げてて、
うん、
そしたら去年のちょうどカウントダウンジャパン、あの、幕張でやったフェスの、はいはい、あれ、そこから、うん、僕とそのメイちゃん、まあ、メイちゃんは CG をずっと前からそういうロッキン系のフェス全部一人でやってて、
おお、すごい。
それでね、なんか僕を誘ってくれてね、そこからずっと去年のカウントダウンジャパンからジャパンオンラインで、うん、この間のジャパンジャムと全部やらせてもらって、
すごい。いや、なんか
で、うん、そう、楽しいんですよ。
楽しい、楽しい、もう素晴らしい、
本当、うん。
いや、なんかそれでその SNS でその CG の方と の、まあ、その楽曲含めその CG を SNS でこう1曲ずつ流してますよね。
そう、
そうで、それを私はずっと前から見てて、
うん、
で、わ、すごいなって思って、これ何かあのちょうどその時にポッドキャストをやろうって話が出てた時に、うん、あ、ジングルどうしようかなって思った時に、うん、あっと思って、うん、深澤さん15秒ぐらいのジングル、うん、なんかかっこいいの作ってくれないかなと思ってちょっとダメ元で連絡をしたんですよ、
うん、
そしたらいいよって、うん、言ってくださって、ね、そう、
いいよって連絡してもうすぐその
日の夜、なんかそう、
すぐ数日、
すごい早かった、そう、その多分夜にこんなのでどう、うん、みたいな感じでもうすぐ送ってきていただいて、いや、めっちゃいいってなって、うん、もう即採用っていう感じで、あの、いつも使わせていただいております、
うん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
よかった。
なんかその、うん、なんだろう、トラックメーカーとしてこう作るときっていうのは何かこう意識してるんですか？
そうなのね。でもよ、そのジングルとかは別だけど、
うん、
あの、映像とかに合わせるときはもうだいたい映像が先にあってそれに合わせていくから。
あー、なるほどね。
で、結構ね、効果音とかも全部総合的に音を全部つけるからさ、うんうん、あの、CG につけてるやつとかは、
うんうん、
最初とか結構その一番気持ちいいテンポ感をつかむために、
うんうん、
映像とメトロノームをこう合わせてそれだけで何回も見たりする。
あ、そうなんだ。
そう、で、あとはもうなんだろうね、その場の思いつきです。本当に思いつきって言ったら軽すぎるけど、でも本当そんな感じ。
なるほどね。でもその直感とかこう、うん、インスピレーションをその CG からこう受けて、うん、まあ、こう作ってるっていう感じなんですかね。
はい、そうですね。
なるほど、すごい。なんかいつも多分私言ってると思うんですけど、
うん、
こう自分の活動をしている中で、うん、フォックスがもうどんどんその映画だったりとかドラマだったりとか の、
うん、
その楽曲を制作してたりとか、うん、なんかこう大きなフェスに出てたりとか見てて、
うん、
あ、つかささんこんなすごいどんどんどんどんこうパワーアップしてっているから自分も頑張んなきゃみたいな。
それはもうこちらこそですよ、うん、こっちもですよ。
嘘、本当ですか、
うん、それはそうでしょう、はい、もうすごいじゃないですか、制約が。なんか褒め合いで気持ち悪いけど、
いやいやいや、ありがたいですけど、でも本当にそれぐらいなんかこう、うん、あ、私もやっぱ頑張んなきゃなって、やっぱこう付き合いがもう昔からだから、そのアレディアス入る前から知ってくれてるからこそなのかもしれないんですけど、ね、背中押される感じはあるなって思ってます。勝手にこう一人でこう自分のモチベーションを上げてるんですけど、
いや、俺もそうなんで、もう本当ね、ドラムとか音楽に関してはもうライバルみたいな感じなので、
うん、ああ、ありがとうございます。そんな
そうだよ、はい、いつもなんかいつか対談しよう対談しようって昔から言ってたもんね。
あ、そう、昔から言ってるから、これはいつかね、うん、どっかで実現せねばいけないなって思ってるんですけど、そうそう、なんかこれ聞いてる 頭の中で、もし、あれば、対談よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
人任せみたいな。
人任せみたいな。いや、頑張ってね、ちょっと対談とかできたらいいなと思っております。ここでですね、私、司さんに聞きたい質問を考えてきました。
はい。はいはい。
ということで、質問してもいいですか？
はい、いいですよ。
はい。司さんはですね、
うん。
河北冷たい肉そば大使というのをされてるそうなんですけれども、
は
い、
そうなんですね。
私はちょっとこの河北冷たい肉そばというものを私知らないので、ちょっとそれが知りたいなと思って。
うん、そうね、河北っていうのが河北町って山形県にある町で、河、うん、北町っていうのが僕の生まれ故郷で。
あ、はい、なるほど。
そこの郷土料理で冷たい肉そばっていう、うん、いわゆる梅雨そばですね。うん、ざるそばとかそういうんじゃなくて、つゆそばで。
はいはいはいはい。
で、そのつゆは、冷たい。
うん。
で、親、
は、
鶏、
い、
の出汁で、
はい、
めちゃくちゃ濃厚で味濃いんだけど、けど、
へ
でも、後味すっきりで。
へぇ、
で、そこに、田舎そば、いわゆる 山形そばタイプだから山形も。
うん、うんうんうん。
めちゃくちゃコシのあるそばで、上に、
はい、
親鶏の、切り身がちょこっと乗ってるっていう。
へえ、それってこの関東とかでは何か食べれるところってあるんですか？
そう、似たようなのはあるんだけどね、なかなか満足いくっていうか、
はい、
これっていうのがなくてですね。
あ、でもそう
ね、まだ行けてないんだけど、
うん、
その自分 その出身の河北町 の、うん、その肉そば協会が三茶にね、肉そばを出した、この手伝ってるっていうか、多分そのレシピを手伝ってるみたいなお店がね、河北町のアンテナショップが三茶にあって、
うん、
そこの2階のレストランで河北らしってとこで出してるっぽい。
なるほど。じゃあそこはもう結構割と本場の味に近いクオリティで食べれる可能性がある。
ねどうなのか行ってないから分かんないんだけど、
うんうんうん
う
ん、
けどそうだと思うよ、近いと思うよ。
へえ、三茶にあるんですね、アンテナショップ、うん、へえ、うん、あ、知らなかったです。
で、その肉そばをずっともうめちゃくちゃ大好物だから、
はい、
SNS で肉そば食べたい肉そば食べたいっていつもすごいいろいろね、
写真はね、よく見てますよ
そうそうそうそう、あれでつぶやいてたら、
うん、
去年ぐらいにその町の役所の人から連絡が来て、うん、そろそろ大使ですかねみたいな、ね、
そろそろ大使ですかねって面白い。
そう、ありがとうございますって感じで。
あ、そうなんだ。あ、じゃあ見てたんですね。じゃあ司さんのその SNS とかで言って、もう好きって公言してるの。
前から応援してくれて世話になってる人がね、一人いて、
うん、
はいはい、でその人がなんか結構いろいろ応援してこう繋いでってくれたみたいで。
へえ、そうなんだ。なるほど。皆さんお分かりいただけましたでしょうか。冷たい肉そば、そんな感じらしいので、ぜひとも皆さん食べに行ってくださいね、はい、続いて、今一番司さんが推してるアーティストは誰ですか？
まあね、最近なんだろう、アルバムすごい楽しみにしてて、
はい、
いろいろ聞いてるのがリトルシムズっていう、
はい、
イギリスの女性ラッパー、フィメールラッパーで、うん、ヒップホップなんですけど、
お
すごいね、それ、まあ、前から好きで聴いてたのよ。アルバムが多分何年ぶりだろう、3年ぶりくらいかな、
はい、
2年か3年ぶりぐらいで、まだ全然若い、20代半ば行ったかなくらいの、
うんうん、
ラッパーなんだけど、
はい、
めちゃくちゃトラックもすごいかっこよくて、
はい、
そうなんです。それ またね、こうジャンルお互い、俺にもそうだし、アルディアスとも違うし、またちょっと全然違う、うん、感じなんですけども、おすすめですね、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。なんか結構ね、司さん本当にいろんなジャンル聞きますよね。
いろいろ好きです
ね、本当いろいろ聞くなっていつも思うんですけど。
そうだね、だって今こそジャズのピアノトリオで活動してるけど、もともとね、デスメタルとか、
うんうんうん、
まね、メタルとかハードコアとかずっとブラストばっか叩いてたし、
あ、そうそう
だ、また全然ね、今と全然違う界隈からキャリアがスタートした的な感じだったので、
もともとジャズスタートじゃないですもんね。
全然ですね、
うん、うんうんうん、なんか本当なんだろう、フォックスでドラム叩いてる司さんは本当なんかジャズドラマっていうよりも、私はもうイメージ的にはもうロックドラマみたいな印象をいつも受けるんですけど、うんうん、
全然あのジャズやってるつもりは全然ないから
ないんですね。
でそれが結構ね、そのいわゆる別に悪い意味じゃなくミスマッチ感、うん、そのピアノとウッドベースとロックドラムっていうのが面白くて、うん、それがまあフォックスの特徴というか、うん、最初の結成のきっかけがそれだったから、
うんうん、あ、そうだったんだ。
そう、
なるほど。いやでもね、フォックスのライブ結構見に行かせていただいてるんですけど、うん、いや本当にだいぶもうなんだろう、バチッとこう音楽やってる、こう演奏されてる時すっごいかっこよくて、うん、わーってなるんですけど、その
あれでしょ、
楽曲が終わった後の、
うん、
なんかライブの音楽以外の楽しみがもう私 MC なんですけど、
やばいっすよね、ちょ
っといやめちゃくちゃ面白いなっていつも思ってて、ね、まあなんか司さんはいつもなんかニコニコほんわかしてるんですけど、
でたまにね、脱線しすぎるときに戻すみたいな、
戻すみたいなね、そう役割があって、でも基本的にはね、メルテンさんがすごくこう面白いお話をされてて、
うん、
まあ、そこに河合さんが、まあ、突っ込んでこう掛け合いをしながら、うん、まあ、隣で司さんがニコニコ見ながらこう、
そんな感じ、
あの構図がすごいなんかね、うん、ほっこりするというか、うん、すごくなんかいいなと思っていつもライブ見てるんです。ぜひともね、そのまだフォックスのライブ見たことないよっていう人がいたら、ぜひともライブ見に行っていただきたいなと思います、はい、そしてですね、うん、先月、
はい、
フォックスキャプチャープラさん、はい、9枚目のフルアルバムを発売したということで、
はい、
ちょっとその話もちょっと最後に聞きたいなと思ってるんですけれども、はい、アルバムタイトル並びにコンセプトとか何か。
アルバムがネビュラっていう、
はい、
星雲っていう意味ですね、
うんうんうんうん、
で9枚目で、8枚目この間半年前11月ぐらいに出したんだけど、
つい最近出た印象だったんですけど、合ってますよね。
そう、はい、合ってます。まあ、またしかもね、あのツアーもやれてないしね、この
あのアルバムの、
そうそうそう、でだからツアーやってないけども、うん、次のアルバム発売しましたっていう
5月の19日ですかね。
はい、そうです。
すごい、じゃあ本当、うん、先月出たばっかりのニューアルバム、
今回ね、あの初めてこうコンセプトアルバムっていうか、
はい、
1曲目から15曲入りなんですけど、1曲目から15曲まで、
うん、
こう1つの映画みたいなストーリーになって全部つながってる構成になってる、う
んうん、
だからあの曲のあの部分がこっちの曲で、違う楽器で違うテンポでとか出てきたりとか、
何それすごい、
でも意外と気づかなかったりとかもあるんだけど、なんかそういういろんな仕掛けがいっぱいあるアルバムで、
すごい、
そうで、なんか架空の映画のサントラ作ったみたいなイメージなんだけど、
ああなるほど。え、このコンセプトアルバムっていうのは初めてなんですか、うん、
ここまであのがっつりのコンセプトは初めてだ。
そうなんだ。
そう、なんとなくコンセプトあって、最初前半は近い感じ、うんみたいなのはあったんだけど、
うんうんうん、
でもここまでコンセプチュアルに最初から最後までずっとっていうのは初めてです、うん、
今回もなんかゲストミュージシャンみたいな方がいらっしゃるんですよね。
いるいる、はい、
ね、
います、はい、
います
で、いるいるとかってめちゃくちゃかっこいいね。います、
はい、いますよね、
はい、
なんかそういうゲストミュージシャンの方をお招きしてっていうのは、うん、でも結構やってる感じなのかな。
まあ、やってもいるし、自分の自身がそのサントラとか、うん、あの曲提供とかするときにいろんなミュージシャン招いてこうやったりとか、
うんうんうん、
あといろんなアーティストに曲提供も結構やらせてもらってるんで、はい、そうなんでこう3人以外の他の音を加えるっていうのはいっぱい今まで経験させてもらってきたんですけども、だからね、うんうんうん、そういうことに、なんだろう、抵抗は別に最初からなくて、
うんうんうんうん、
結果いいものができるんだったら、いろんなあのアンテナを張って引っかかる人にいろいろお願いしていこうということで、うん、はい、まあ、今回はね、まずがっつりエレキギターが弾くんですよ。
いや、聞きました、めちゃくちゃかっこよかったです。
そうです、あの9ミリパラベラムバレットっていうバンドで、
はい
はい、そこのタキ君がもうね、がっつり弾き倒してくれてます、うん、
聞き倒して
数曲、
ミュージックビデオも見たんですけど、
そうそう、
かっこいい仕上がりになってて、
あ ありがとうございます。横浜のね、大桟橋の方で。
あ、そう、すごい景色綺麗なとこですよね。
そう、夜景の中で。で、たまたまあの日めちゃくちゃ寒いって、もう、自分らは、とにかく寒さに耐えるのを必死で頑張って撮影したっていう裏話なんですが。
そんな裏話があったんだ。でもあそこね、ちょっと寒いと、もう、だって周りに何もないから、めちゃくちゃ寒いですよね。
そうそうそう。
壁とかないから。
そうなんですよ。
なるほど、そんな裏話が。うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。今 YouTube で公開中なん
で、はい、ぜひ皆さん見ていただきたいなと思っております。うん、じゃあそんな、先月ねアルバム発売ということなんですけれども、他に何かこう告知とか、何かこう皆さんにお伝えしたいこととかって他にありますか？
はい、他はですね、あ、はい、その またフォックスの話になっちゃうんですけど、はい、アルバム出したばっかりなんですが、来月21日に、はい、トリビュートアルバム、初のトリビュートアルバム、エスケープっていうのを出すんですけど、
はいはい、
まあ、トリビュートアルバムっていうのは、いわゆる他のアーティストに自分らの曲を料理してもらうっていうあれで、
うん、
参加してもらったアーティストが、はい、シュローダーヘッズ、同じレーベルのボヘミアンブードゥー、あとね、僕が時々行こう、今サポートしてるジズーって京都の、
はいはいはい、
ピアノ版ですね。
はい、
うん、で、あとオーバルの鈴木慎吾さん、フェアセイコレクティブと辻村ゆうきくん、サウンドクリエイターさん、
はい、
で、あとライト、
はい、おお、めっちゃ豪華。
あとね、面白いのがもう一個、京都の同志社大学っていう大学があるんです。そこのね、ラッサードハードオーケストラっていう、
え、大学、
まあ、そう、大学のビッグバンドなんだけど、
すごい。え、
そう、あのね、山のビッグバンドコンテストっていうコンテストが毎年あるんだけど、
うんうんうん、
それの去年、まあ今こういうコロナ禍なので、うん、YouTube 上のなんかこうそれのイベントみたいに切り替わって去年やってて、
へ
ー、それでね、なんか僕らの曲をやってくれてて、
え、そう、
でそれが
きっかけで、
そう、それで YouTube で見かけていいじゃんってなって、こ、連絡してみたっていう。
すごい、なんか夢があるすごい
ね、ほんとね、ほんとなんかいいテイクを撮ってもらえて、もうあのアルバム自体は全部もう皆さんの、あのもらってて、うん、全部聴いてもう出来上がってんだけど、もう、
うん、
どれもね、もう完全にそれぞれの味をしっかりがっつり濃い味で出してくれて、もうこれ本当にフォックスの曲だったっけみたいな、そう、でそこに負けじとね、僕らも、うん、フォックスも一番最初に結成して一番最初に作った曲、うん、はい、キャプチャー・ザ・イニシャル F って曲があるんだけど、その曲をリアレンジでアレンジし直して去年撮った、あ、去年じゃない、今年撮った、うん、テイクをね、1曲入れて全9曲ですね、それが出ます。
なるほど、うわ、すごい豪華ですね。うん、
聞き応えがあると面白いからです。
ちょっとそれはちょっとぜひとも聞かせていただきたいと思います。そんな感じで他にはなんか個人的ななんか宣伝とかは大丈夫ですか？
来月、まあ、あのこれが放送されてるんだったら昨日になってるんだけど、はい、あのもう一個ザ・ジュンジュワイ・オーガストってジグゾってバンドのボーカルの高野哲さんと、
はい、
ピアノの佐藤姫さんと3人でね、うんうん、やってる別バンドがあって、はい、でバンド名がジュンジュライオーガストだから6月7月8月ライブやるんだけど、久々に、うん、もう半年以上ぶりにやるんですけどね、
うん、
で7月がね、
うん、
羽田空港であるんですけど、羽田空港にね、はいはいはい、あの LDH がやってる、まあ、ビルボードみたいな箱がある、すごいあのロケーションがめちゃくちゃ良くて、これ7月14日にあって、はい、8月はそうですね、16から、まあ、ツアーがあるっていう感じで3カ所いい感じに行ければいいですけど、まあ、その辺詳細は SNS でこれから告知していきますので、フォックスともどもいろいろよろしくお願いします。
はい、というわけで本当に長い時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本当にね、ちょっとあの今回だけとは言わず、またゲストに来てもらいたいなって思ってるので、うん、
ぜひぜひ、いつでもいつでも、
いつでもありがとうございます、うん、はい、というわけで、今回のゲストはフォックスキャプチャープランの井上司さんでした。ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
で最後にですね、皆さんにフォックスの曲を1曲聴いてもらいたいと思いますので、司さんのタイトルコールで締めたいと思います。それではタイトルコールお願いします。
はい、では聞いてください。 FOX キャプチャープランです。先月出た9枚目のアルバムネビュラから、ミーティアストリームフューチャリング滝を示す9ミリパラベロンバレットです。